はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、そんなこんなで、130回。
よっ。
ってことでね。
ででん。
ででん。まだ何もオープニングだからね。いや、でもね、本当に、ようやくね、こちらの時系列的にも4月に突入ということでね。
ああ、はいはいはい。
いやー、新言語発表ですよ。
ナウイね、話題で言ったら。
ホットワードで言うと。
令和ですか。
令和ですね。
わーは昔から思いよったけどね。
ああ、僕の予想としては 50% 当たったってことだよね。
わーだけね、俺は。
わーだけね。
うん。
なんだけどね。
なんかほら、その事前のネットのとかって、なんか、うん、あんがついちゃう。あんっていう文字がほら。
そうそうそう。
あんきゅうとか言ったやんか。
安倍のあんだっていうね。
そうそう。なんであんやねんと思って。あんきゅうとかダサいろと思ったけど。嫌じゃない、アンキュー元年とか、あ、アンキュー生まれなんだとか、なんか言いづらくねと思って。
まあ言いづらいわね。
なんか3文字ぐらいがいいよね。なんか、
あ、確かにそう考えるとね。
ねえ、大正昭和は 何文字かあるかもしれんけど、
うん、平成も4文字だからね。もうだんだん短くなってくるのがね。4文字、今回次が3文字
この後2文字になる。
そうそう、この後の言語が、うん、
やばいろ、
安倍みたいな感じのね。
森とか。
もう、そうそうそうそう。
島。
うん。
飯。
まあまあまあ、飯。
マラ。
まあ、こら。でもなんかこうね、漢字2文字で、なんか、漢字2文字の読み方2言みたいなね。2文字みたいな。
うんうんうん。
なあ、わかんないけどね。これ、すごい予言してたら面白いよね。
すごいね。
平成、令和。うん、
なんだろうね、
うん、
でも日本の万葉集が使われてるとかやったから、
そうそうそうそう、
また次もそんな感じになるんじゃない
ねえ。どこで吸ってんだってね。
ねえ、そう思えばあれでね、なんか他のリストみたいなあったやんか。
あったあった。
最終的に残ったっていう。
おー、
なんか覚えてないけど、いやー、それやったら令和だろうと思ったけど、
あー、ね、
なんて言うかわからんかったけどね、うん、
女子高生が予想するみたいなランキングとかもあったけどね。言語
ランキング。あ、そうだ。
タピオカって。
バカ丸出しじゃないか。
バカだねーって思った。カタカナでタピオカっていう4文字がね、その、万字とか。
なわけない。嫌だろ。万字生まれですとかってなんか嫌だろ。
万字元年、マジ万字って。
やばいろ、それ。
ひでえなって思った。
やばいろ。何やったっけ、最終選考で残っとったやつ。なんか昨日ニュースかなんか見えたんやけどな。
令和
と、なんかね、6つか5つぐらいなんか残っとったかって。で、っていうやつだったような気がするけど、
はいはいはい、
なんかない。
令和の方に栄光、休暇、講師、
あ、そうそうそうそうそうそう、
バンナ、バンポ
ー、バンポーとか昔じゃんとかって感じじゃん。もうおじさんが言った渋いけどさ、ほら、で面接部で、ほう、君はバンポー生まれかとかってなるけど、
うん、どれも読みづらい
ねえってなったら、まあ、令和になるよね、と思って。万法ってでも渋いね、
うん。
侍の時代かと思うけど。
ね
え。ねえ、ござるーって言われたよ。
濁点と、ね、半濁音が混じってるっていうね。
うん。
なんかこう。ねえ。まあ、個人的に、栄光もどうかな。それだったら、加納栄光がちょっと、フューチャーされるかもなってい
う。ああねえ。
あと、栄光の光が個人的にね、秋広の広なんで、そうね、漢字をこう伝えるときに、栄光の光ですって言えるかなって。
ああ、なるほどね。
ね、なんかこう、電話口で漢字を教えてくださいなんて言われたら。
はいはいはいはい。
弓辺にカタカナのムって書きますっていう、いうやつが。いう言い方。
でもこれから言ってもいいんじゃない？
栄光の光です。
栄光の光ですって。栄光の光ですって。最終候補に残った栄光の光ですとか。
新元号の最終候補まで残った。余計にまどろっこしいな。調べなきゃって。
どういった感じでしょうかとかって言われるかもしれんけどね。
そうそうそう。二度出番。ねえ、そんな。いやー、なんかこう、そうね、それ、新元号に関するトークテーマもまたなんか来てて、
うんうんうん、
それもちょっと読んどこうかな。
じゃあ。いただいてましたね。あ、もうここでやっちゃいますか。
ちょっと、新元号、これ、遠野さんですね。はい。
雑いな。
新元号が、
雑いぞ。
新元号が令和に決まり、僕らが考えた明かりではなかったことが残念です。あ、もう遠野さんと二人でね、やった時にね、言ってた。冗談半分で言ってましたけど、しかし新元号で新たな令和、新元号である令和もなんとなく可愛らしい名前だなと思います。パーソナリティお二人は名前、女性の名前でいいなと思う名前や漢字はありますかと。あらあら、女性限定ですかこれは。
いや、男に可愛い名前ってなんかほら子供やったらいいけどっていう感じじゃない。
あ、
なんか女性でしょ。
女性ですよ。
うん、ある。
ねえ、どうなんかな、可愛い名前ね。
直感的にやったら、
うん、
パッと浮かんだのはそれ見て、
うん、
あ、それ聞いてか、
うんうん
うん、持ったのは雫とか。
雫、あ、漢字一文字で、
うん、なんか漢字一文字なんか憧れるっていうか、うんうん、雫いいなと思うけど
な、うん、なんかね、そうね、例えばそうだな、うん、いいなと思う名前、まあ、子供につけるならみたいな話になってるこれ。
あ、いえいえ、なんかほら、かわいいっていうことだから。か
わいい
っていう。うん、かわいいっていう。
愛って文字入ってたらかわいいかもしれないね。でもね、なんか。
愛ね。
どうだろう。でもな、もうちょっと他にあるかな。まあ、2文字ぐらいだったらね、なんかすごい呼びやすいなとも思うしね。
うんうん。
うん、あ、美穂とかそういう感じがいいかもしれない。
はあ、はあ、高木、
高木美穂。農業やっちゃうみたいなね。あの、そうね。あとは、その漢字の文字の並びとして、左右対称みたいなの、すごくいいなって思う。
シンメトリー。
シンメトリーな漢字が。
なんて書いて、シンメトリーって読むんですか？
シンメトリー。え、シンメトリーって読ますの？
え、左右対称でしょ？
あの、キラキラネームみたいな感じになる。
左右対称でシンメトリーでしょ。
シンメトリー。左右対称4文字で、シンメトリーちゃんみたいなね。読みづらいわ、そんなね。
なんか、一文字系が俺好きかもしれんね。
あーね。はいはいはい。一文字
系。もみじとか、ほら、カエデとかほら。あれなんか植物でもなんか。
カエデ、はいはい。木に
風。いいかもしれんけどな。
風ですね、
そうそうそう。そうそう。
ぜ、あ、さ、魚編はさすがにないよねって、誰も。子供につける名前で魚編ってなかなかないなって。
ちょっと魚屋さんの娘さんかなと思うよね。
うん。はいはいはい。
マグロとかって。
マグロ。
結構渋って思うけど。
マグロちゃんね。あの、
ね、
魚。
キスとか。
キス、あ、キス。ね、魚で喜ぶね。
ね、なんかあるかな。魚編ね、ワニとか。
ワニ。読みづらいな。まあね、そんな話ですけど、まあタイトルコール言っとかなきゃ。10分です。ちょっと時間経っちゃいましたね。新元号ちょっと盛り上がって、まあこの後もちょっと盛り上げてもいいですけど、タイトルコールちょっと言っときます。
いいんですか？
いいです。なんだもう、別にあんたとにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ毎回聞いてます。
へーって何をへーって。じゃもう言ってる言ってる。もう。
ちょっと邪魔しちゃった。あ、失礼失礼。
ごめんごめん。
はい、あ、サワラとかいいね。
サワラですか。
一文字系。一文字系。一文字系女子。
やわらちゃんみたいな。
フォルム的な問題やけどね。もうここまでなっていったら。あ、失礼失礼。別にあんたのために？
いや、もう言ってるから、もう言ったことにしてるから、もう、
あれで行くの？
もうオープニング流れてる、もう。
ああ、かわいそうに。
ね、はい、そんなね、感じで、今回130回ということでね、パーソナリティ、秋色です。秋色。はい。そして、もう一人、パーソナリティ、長い。
ありがとうございます。
長いよ。
ゆえんです。
はい、こんな感じで、今回130回ということでね、10回おきの恒例、
よ、
はい、タイトルコールの、いただいたのは、今回いただいたのは長いよ。だから拍手が長い。いただいたのはですね、 静岡県にお住まいのパステルファッションさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、だから長いね拍手がね、うん、この方は何者だって話ですけど、あれです、まあ、もともと
未来の人、
未来から来た
人、もしかして
ひょっとして新言語を知ってる人知ってたのって。いや、あれなんですよ、それこそこの前の静岡の沼津旅で、
はいはい、
車を出していただいたんですよ、この人。
なるほど、
うん、もうお付き合いとしてはね、もうすごい、もう8年ぐらい、8年ぶりか、ぶりに会って、もうす
っかり、
これ10年ぐらいはもう多分長い付き合いですね。
文通の中なんですか？
文通ではないですねネットが発達してるんでね、マイミクで、マイミクってやつですね。
文通の中なんですか？
文通の中ではないですね。まあ、だからもともと同じラジオ番組聞いてた人とかね、
つ
ながりなんですか、
はいはいはい、
だからその、
うんうん、
だから遠野さんとか、月夜の猫くんとか、
うん、
まあ、いわゆるカイザーさんとか、
はいはいはいはい、
キングルさんとか、そこら辺のねつながりです。だから
渦巻さんの知り合いってこと？
そうです渦巻さんって、渦巻っていう、当時ねカイザーさんがそういうメールアドレスだったんだよっていうか解説までしなきゃいけなくなっちゃうから
渦巻のボーダフォンの方でしょ？
渦巻アットマークボーダフォン、そうそんな感じのね方なんですよね、その方はカイザーさんねなんだけど、
の知り合いの方でしょ？
そういうつながりで、うん、何度か名古屋でお会いしたことがあるっていうね、昔、
なるほど、
方だったんですけどね、
はいはいはい、
久しぶりにお会いして、名古屋じゃない沼津をご一緒したっていう、ちょっとねそういう話でございました。
なるほどなるほど、
そんな方から、メッセージをいただいたと思って、
はいはい、ありがとうございます、
毎回聞いてますなんて言ってますけどね、これ嘘ですもう嘘もいいとこですなんかね、まあまあまあまあ、ラジオ好きっていう共通点でちょっとってだけなんですけどね、まあまあまあ、その節はお世話になりましたってことで、タイトルコールまで撮らせていただいちゃって、
ありがとうございます、
ありがとうございますって感じですね、そんなこんなで、まあ令和の、ちょっと話に戻しますけど、揺り戻しますけどね、
はいはい、
メールもねちょっと来てて、
ここに、あらあら、はいはい、
こちらは、ペンネームシグさんですね、
うん、
いや、これに関してはペンネームすら書かれてないんですけど、もうアドレスで分かっちゃうっていう。
ああ、なるほど。
ペンネームシグさん、こちら、新言語が発表されましたが、好きな言語はありますかと。
今までの言語ってことなのかね。
そう。
で、いいんかな、それは。
ね、安土桃山とかそういう感じ
まあ、そんな感じだよね。
そうだね、遡っていくとね、どれが好きって、好きな言語、今までの好きな言語。
好きな言語ね、ちょっと待ってよ、言語一覧。なんだろうね。いや、もちろん、ほら、自分らの生まれて平成が一番しっくりきとるっちゃきとるけど。
ねえ、その、一番生まれた、平成駆け抜けた世代ですからね。
うん。
どうか
ね。ある他に、安土桃山、以外。
以外で。まあ、でも、大正とかね、大正ロマンっていうぐらいだからね。
大正デモクラシー。
デモクラシー。もう、言語、好きな言語。そうね。どうだろうね。大将、そうね、
泣くよウグイス、平安京やから、平安かな俺。
ああ平安京でも、ああそう
なんか一番その語呂が覚えとる。
はいはいはいはい、
うん、
あれ今も泣くよだって、何かが変わったよね語呂合わせで、
泣くよとなんとか、
鎌倉がいい箱みたいになってるんだよね。
いい国じゃないの？
いい国じゃない、
いい国作ろう、キャバクラ幕府じゃないの？
キャバクラじゃないいい箱、
あ、そうだ、
確かね鎌倉幕府は、うん、いい箱になったっていうね、いい国じゃなくて教科書
今、あ、そうなんや、うん、まあ、これで見たら言語っていったら平安がないかもしれんね。
平安ない、
泣くよ700年代見たけど、天平とかなんとるけど、え、何これ、なんて読むやろ、ちょっと待ってよ、え、これなんて読む、ね、ちょっと待ってよ、うん、なんか、うん、あ、俺と同じことを考えとったな、うん、神語経由 神武慶雲っていう剣豪があって、767年から770年までの期間を指す。
なるほど、
ね、誰てんのやろこれ。名称の称に徳、うん、徳島の徳の天皇とか言ってるけど、
聖徳
わかる、聖徳かね、うん、なんかフォルム的にこれ結構かっこいいかも。神に、神のご加護の御で、あと景気の景に雲、
うんうんうん、
神護慶雲って
なんだそれ
あ、なんか 4文字熟語的でなんか結構好きやけどなこれ、
うん、
へえ。でもなんかその文字打ったらなんかかっこいいって Google で出てきたき、あ、俺と同じやつおるなと思って
神護慶雲
なんかかっこよくねって思って、まあまあまあ、言語かっこいいランキング、
かっこいいランキング、そんなランキングまであんの
くだらねえこれ、やばいろ。へえ、231個もある言語ってすごいね。
なあね、知らないだけでね。
うん、5位天命、
天命
ゼウスが出てきそうだな。
お
ー、4位神器、神、神の亀、
神
の亀、なんか素晴らしい、素晴らしい、なんか祈祷みたいな感じかな。
そんな、メイキみたいな言うてますけど。神の亀って言うとなんか、亀の甲羅割って占いしてそう。
ねえ。あと、次が天平神護。天に平に、うん、あの、神に、あとは神の五加護か。
神って言葉つくね。
うん。最も強そうなイメージ。なんか、神社みたいだなって書いてあるわ。
神社みたい。
2位が、2位が慶応か。
慶応。
うん。ほら、慶応義塾大学とかのあの大、あの感じよ。
はいはいはいはい。
うん。へぇー。1位が、あの、朱雀の朱かね。朱色の朱に鳥か。
うんうんうん。
もうそれで朱鳥って書いてるけど。
朱色の鳥？
すごいね。231個もあったんや。でも俺、あるかな、これがかっこいいと思うけどな、神護慶雲。僕の好きな言語は神護慶雲です。
はい。なんか、そうね。なるほどね。まあ、そんな感じで好きな言語も決まったところで、次行くか、
うん。次行きますか。
ワイドックからいただきました。
はいはい。
直筆サインの適正価格はいくらなのか、いくるなのかになってますけどね、こうタイプミスかな。まあまあ、自分なら好きな人のサインにいくらまで払えるかという話、いわゆるだからサインの適正価格、うん、
どんくらいなんだろうね。
そうね、なんだろうな、このよく書く人とよく書かない人でプレミア的な価値とかも出てくるだろうけどね、そこに関して。
まあでも自分がだから好きなと、まあ俺で言ったアーティストか、
うん、
そうだなぁ。あとは書いてもらう。まあ、サイン色紙書いてもらうと考えてか。
うん、
いくらだろうなぁ。どうなんだろう。
いくら払えるか。
なんかパッと考えて1万ぐらいかな。
1万ね。
今の経済状況を考えると、1万で勘弁してくださいって感じだけど。
そうね。
ちょっとそれ以上は高いっすっていう。
ちょっと、サインだけなのね。そんなもんじゃないんでしょうかねって感じ。できて2万かな、
うん、
出せて2万かな。だって、うんうん、そこにイラストがついてるわけではないからね。イラストがつき出すともうちょっと高くなるだろうけど。
ああね、
さすがにね。なんだっけな、その漫画家さんが色紙を売るみたいな話があって、
うんうん、
なん YouTube でなんかちょっとあったんだよ。受注生産みたいな感じで、受注して期限、この期限からこの期限の間にみたいなのでやってた、
うん
うん、どうだったな。でその仕事がない時にちょっとその売るみたいなのでやってて、
うん、
大体そうね。でそのやり始めたきっかけが、この YouTube ざっくり見てると、うん、その2万4000円ぐらいで多くヤフオクかなんかでなんか売られててみたいな、その自分の色紙が、
あ、そうだな、
うん、なんかのキャンペーンかなんかでこう、
うんうん、
言ったらその当選した人が転売してたと、2万4000円で、うん、それで売れたことを見て、その漫画家さんが、 いや、じゃあ売るよと。これぐらいで売れるんだったら俺がもっと
書くよ、あ、俺のサイン売るよって。ああ、なるほどね。
俺がもっと書くよぐらいで3万ぐらいでイラストつけて売ったみたいなね。
あ、そうな。
そうそうそう、コストちょっとかかるけどみたいな。それで欲しい人がいたらみたいな。
うんうん。
今そんなんで。
そうなんや。
そうそうそう。で、まあそんなね、まあ安い金額ではないけども、それで買う人がいるのかなって思ったら割といたっていうね。で、総額がすごかったみたいなことを。
なるほどね。うんうん、へえ。いくらぐらい売れたよね、その人。1枚。
ねえ、1枚。
わかる金額、その人の。
その漫画家さんの
調べてる。
だだだ
だ、え、そうそうそう。
3万とかそういう感じで
見て。1枚。
そう、1枚。色紙1枚。まあ、イラスト、直筆のイラストもついてるからね、でも。
ああ、なるほどね。
うん、だから、まあ、だとしたらそれぐらいなのかなっていう。
うんうん。
感じなんで、だからもうそれ以上はさすがにねって感じ。よほどのサインを書いてくれない人に頼むとみたいな感じになるのかな、うんうん、もしくはネームバリューのすごい人のサインになっちゃうんじゃないのっていう、うん、
ああ、なるほどね。
ちょっとサインの大きさにもよるんじゃないかなとも思っちゃうね。その色紙1枚にデカデカと書くか、それとも寄せ書きレベルの小ささみたいなね。
はいはいはい。
大きさにもよるんじゃないかなとも思うけどね。
うんうん。
うん、サインね。いや、でも好きな人にいくら払えるかはまた違ってくるかな。でも、
うん、そうね。
でもまあまあまあ、自分が好きな人になら2万ぐらいかな。でもちょっと2万で勘弁かなっていう、
うん、うんうん。
まあまあね、そんな、まあ、好きな人イコール人気な人ってのもまた違うしね。
そうね。
人気だからサインが欲しいっていう、そことも違うからなっていう。
うんうんうん。
でもまあまあまあ、それぐらいじゃないですかっていう。うんうんうん。そうね、めったにサイン会とかね、してくれる人がいればいいんだけどね。
そうね。
なかなかこう、そうね、声優さんとかだったらね、そう、なかなかこう、検証とかよくあるから、声優雑誌とかで、
うん、
いつもなんかよくサイン見かけるみたいな感じのね。
うんうん。
あれなんだけど、直筆サイン。で、そう、そうね。直接そこで書いてもらうかどうかも価値観がね、また違うよね。自分の中での価値が。
はいはいはい。
目の前で書いてもらって、お名前入れますよみたいな。
うんうん、
よく街遊びとかでもそういうのあるけど、
うんうん。
そういうのかどうかでもよるしなって。ああいうのも、ある意味転売防止のためにやってるからね、あの、名前を書くっていうのも。
そうね。でも俺、名前はいらないんだよね。
そう。
その人のサインだけでいいんやけどね、俺は。
うん。サインだけだとね。
だって、サインが欲しくてやん。
うんうん
う
ん。
そう、サインが欲しくて、サインくださいよから、なんか、お名前はって言われても、いりませんって感じだけど。
お名前と日付をつけたりね。するね。ああ、そうか。
そうだよね。
まあ、いつからサインってこんな価値のあるものになったんだろう。まあ、スポーツ選手とかもね、サインとかあるけど。
うんうん、まあ、そうやね、
うん、サインのあれこれですけど、これまだ膨らますこれ。
まあ任せるけど。
いやいや、まあね、そのそこまでサインね。でもまあどこから境界線って感じだよね、うん、どこまで払えるかっていうのは。これまたちょっと、ね、だからトークテーマとしてもう一つ来てるトークテーマで、これもまたしかし境界線議論になる、なりそうだけど、これも、
うんうん、
あって、シグさんからいただきました。こちらは、何階分の移動からエレベーターを使いますか。
うん、あ、エレベーター、
エレベーターを何階分から。これは何、この建物のエスカレーターがないことを想定しての話なのか、
うん、
それともってことにもよるよね。だからショッピングモールとかだったらもうエスカレーターあるし、うん、1階から3階までエスカレーターで行こうみたいなのあるけどね、4階からみたいなとか、うんうんうん、だからエレベーターを、ね、うん、何階で使うかって。うん、でもそうね、階段ってなかなか使わなくなったな、そう考えたら。割と階段使わない。
う、うん
うんうん、エスカレーターがあればね、
うんうん、
ないならないで、ないなら3階4階ぐらいからもうすぐ使いたいね、エレベーター、
うんうん、
どう、
何階から使うか。そうね、気分的によるよね。もう足疲れとったら普通に1回上がるだけでも使うけど。
ああ。目の前にエレベーターあったら使いたいよね。
そうそうそうそう。うん、まあ、エスカレーターとか階段って気分じゃないってなったら、
うん、
何階だろうね。でも2階、3階、 4階以上かな、でも。4階以上とか、うん、階段だけしかないとかになったらなんか使うかもしれんけど。
はいはいはいはい、はい。
うんうん。
なるほどね。
いや、やだーみたいな感じになって。
うん、だいたい境界線としてはそこら辺だね。
そうそう。
でも、これを聞いてどうしたいのかっていうのは、何のレールなんだってちょっと思ったけどね。まあ、そんなこと言い出すとサインもそうか。なんでそんなこと聞きたがるんだっていうね。
うんうん。
まあ何でもいいけ、言っちゃいいんだけどね、トークテーマとして。こういろいろ広がるから。うん、なるほどね。まあまあ、妖怪かなっていう、そうね。
うんうん。
共通。
かなーって感じかな。うん。
まあそんな、以上ですかね。トークテーマとしては。まあまあまあ、あともう自分用にちょっとメモしてたのがあって。
うん、
これがあるんだけど、うん、これについてもちょっと喋ってみたいなっていうので、エイプリルフールでしたよ、うん、収録日の前日は。
そうだね。
どうだったというか、うん、なんか騙された。なんかネットとか見てた。
ネット、見てたけど、そんなになんかエイプリルフールって感じでもなかったかな。
うん、
うん、
なるほどね。
そう、あんまりこうエイプリルフール感はなかったかな。あー、いやー、そうか。
ほうほう。
ね、バイトで、うん、バイト先に、
うん、
今日、そう、昨日か、昨日時点で、二人体制でやると思ってて、
うん、
で、店長から電話かかってきて、
うん、
で、もう一人外人の子が今日6時からだったら入れるって言ってたから、って言って、
うんうんうん、
で、6時に来たら、なんか先月結構入ってたからもう9時ぐらいに上がっちゃいなって言われて、あ、分かりましたって言って、
うん、
結局コズっていうのはあったけど、
え、来なかった。
あれはエイプリルフールで騙されたんかなと思ったけど
悪質や
ね、来ないんかいと思って。
悪質やね。
まあ6時過ぎぐらいに電話かかってきて、え、どう来たって。いや、来てませんって言った。いや、ほんとすまん、悪いって言われたけど、
うーん、
かな。
なるほどね。
強いてあげるとしたら。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
そうね。もう、なんか、いろいろね、こう、ネットでね、まあ、騙されたりとかね、まあ、いろいろあったけどね、個人的にも。
うん。
見てて。ツイッターとか見てると、いっぱいあったよ。
うん、
エイプリルフールネタ。
どんな感じ？例えば、俺にわかるようなネタで。
ね、西川貴教がツイートしてたのはね、
うん、
琵琶湖の水止めました。いうのと
か、ね。
しょうもない。
マジでって。
マジでって、
うん、
なんかね、そうとかね、いろいろあったけどね、うん、そうね、とりあえずあとは、まあ、自分が名前を変えるとかもあったけどね、
うんうんうん、
名前変更で、
うん、
なんていうかな、エレガントナノマムシにちょっとしてましたけどね。
あ、そうなの。
そうそう、12時間限定だったんでね、気づいた人はいたのかなっていう。
全然知らねえ。
そうそうそうそうもうその解明しましたとか言ってね、
うん、
ツイートしたりしてたけどね。
ああ、そうなの。
もうそこに関しては全部消したから。
ああね。
跡形もなくほとんど。
へえ。
その遠野さんが気づいてツイートしてたけどね。うん、ナノマムシってっていうどういう意味合いだったかわかんないですけどね。僕もう来年もちょっと考えてます。
またナノマムシで行くんですか。
いや、言ってもね、去年がね、ハクビシンって書いてたの、俺。エレガントハクビシン、うん、ハクビシンになっちゃったっていうつぶやきをね、したら、う
ん、正直言っていい、
うん、
全然面白くないよ。
あ、そうい
や、全然、うわ、滑ってんなと思って。
次回は何になるのかなっていう、
うん、1年後まで待っとけと。
15分はお楽しみに。
じらすねー。じらすねー。
じらしてハードル上がっちゃうみたいな。しょうもないんですよ。
じらしてハードル上がって、そのハードルにぶち当たるってやつでしょ。
ぶち当たるって。
どうしようかなっていう。
ねえって。もうアカウント消すかもしれない。消す。最大の逃げるというね。
うん。
まあまあ、でもそうね。他にもだからその、エイプリルフールネタとしては、
うん、
まあそのいわゆるゲームとかやってたらいろいろねあったりとかしてるけどね、
うん、
そのね消滅都市やってたらなんかこう、
うん、
1日限定のイベント消滅飯っていう。
ああ、そうな
ん、うん、やってたりとかしてましたけどね。
うーん、
いや、あのアプリ結構割と毎年やってて、
う
なんかあの登場人物は全員ゴリラになるみたいなのがあったりね。バナナでレベルアップしようみたいな。
へえ。
もうすごいなんかいろいろやってて、そのうちの一つだったんだけどね。
うんうんうん。
まあそんなのがあったりとか。うん、あとその、うん、これエプリルフールなんじゃないのっていう悪質だなって思いながら本当だったっていうのはありながらね。その声優さんの高木美優さんって人がね、あのウェイクアップガールズのメンバーなんですけどね。
うん。うん、
その人がツイッター始めましたとか言う、4月1日に 夜中に急に出てきてつぶやき出して、
あ、そうなんや、うんうん、
いや嘘だろみたいなな
るほどね、
ちょっとざわつくっていうね、
うんうん、
これ本当本物って
うん、うん、
思って本物だったっていう、そのなんていうかな、ウェイクアップガールズさんがね3月31日をもって解散っていうかなら運びになって、その解散の翌日にまさかっていうね、
うんうん、
メンバーの一人がっていう、ね、しかも使いこなしてるしって、
うんうん、
すごかった、いやすごいね、うん、まあまあまあそんな感じのことで、エイプリルフールあれこれでございますよ、4月1日
あれこれでしょ、うん、そうだね、うん、
いやーなんかな、まあ4月1日これもまた一つの話題のニュースに、まあまあオタク界隈ではねなってたっていう話なんだけどね、うん、あの、うん、ポプテピピックっていうアニメの新作がね公開されてて、
うん、あ、そうなん、
うん、これがねなんかこうすごい趣向を凝らしてるというかね、驚きの感じ、うん、あのアニメって結局声優がねコロコロ変わることでおなじみだったのよ、
うんうん、そうね、うん、うん、
でその声優がコロコロ変わるアニメで何が、うん、起こったかというと、まあ、同時地上波となんだっけな、ニコニコ動画とアベマ TV とかで同時に配信してたの。
あ、そうなんだ。
同時配信をしてて、それで、はいはい、同時配信のしてる声優チャンネルごとの声優が全部違うっていう、
あ、そうなん、なんとかバーってこと、
そうそう、4パターン存在してるっていうね、絵は同じなのに、
そうなんや、
声優さんが4パターン存在しててっていう、
豪華ですな、
豪華な、その例えばペアの中では星総一郎と石田明とかね、
あーキラーキラーアスラン、キラーアスラン、
キラーアスランコンビとか、はいはい、
うんうん、
なんか
名コンビですよね、
名コンビ、うん、そういう コンビ系でね、いろいろ、
へー、
そうそうそう、あとは、これ田村ゆかり、堀江由衣とか、
うんうんうん、
関俊彦、遊佐浩二とか、緑川光、小安武人とかね、
うんうんうん、
相当いろいろね趣向を凝らしたコンビが、
へえ、豪華ね、
豪華な、すごい、もうこれもうネタないんじゃないかっていうレベルでね、
うんうん、
今後いろんな声優さんがね、もう言い方あれだけど被害者になられたクソアニメの被害者になられたというね、もう全部声が違う、4パターン存在してますっていうね、いろいろもうそのだからすごい話題にはなったなっていう、
ああそうね、
うん、まあまあそんな感じのね、話でございますけども、うん、あとどうでどうかな、まあ、4月1日のあれこれでございました、これが、
はいはいはい、
まあそんなこんなで、うん、4月2日現在なんかニュースある、あと他にね、
ニュースね、
うん、あと、ああそうだ、ジャンヌ・ダルク解散ってね、
ああそうツイッターで知ったわ、えそうなのと思ったけど、
解散発表、
うん、うん、
まあまあまあ困難っていうかね、継続が困難みたいな感じなんでしょうね、
うんうん、
そう考えると解散ライブをしてくれる人ってありがたいなって思うね、ザ・惜しまれつつですよ、嵐とかもねちょっと前だけど解散、
そうね、
解散じゃないか、休止っつってて、ね、2020年に休止だって言って、でこれからライブやるっつってね、
うん、
まあひょっとしたら見納めになるんじゃないのみたいな感じのね、うん、なんかそういうのやってくれるだけありがたいよね、そういうライブを、
うんうんうんうん、
責任というかなんていうかね、誠意を見せてくれる感じがいいなという、
うんうん、
まあ、そんな感じでございますけど、じゃあダルク解散とかね、うん、なるほどね、何があるかな、もう分かる時事ネタだと分からない時事ネタがねありますけど、
そうね、うん、時事ネタで言うと、
まあ、そうか、ゴールデンボンバーが新元号ソング完成とかね、
ああそうなんや、へえ、
新元号発表されて 2,3 時間ぐらいで配信されたっていうね、
すごいね、
すごい、まあまあまあ正直 大体のところ完成させてたんでしょみたいな、なるけどね。
うんうん、
ほぼほぼ完成させて、チンゲン語を埋めるだけみたいな、ね、
うんうん、
感じだったんだろうけど、まあ、それでもすごいなっていう、なんか変な記事としては、阿部寛のホームページがトップの、トップ画像が変更っていうね、歴史が動くっていうね。阿部寛のホームページっていうのが、文字と写真だけで更新されてて、あの、表示速度が速いっていうことで、なんか、いわゆる有名らしい。
うんうん、
なんかめちゃくちゃその通信制限がかかってても開くぐらいには早いらしい。
阿
部寛のホームページは。
そうなんや。
うん、へえっていうね。ですよね。まあまあまあそんなんだったりとか。これかな、でもニュースとしては。
まあそうね。
こちらがもう分かりうるニュースとしてはそれぐらいかな。
うん、
エンディングしようか。
いっちゃいますか。
いっちゃいましょうかね。エンディングです。うん、じゃあ今回、はい、エンディングソングは、じゃあ、りょうやんから曲紹介で、曲振りを。
はい。じゃあ、ノーブレンウィッシュじゃない。間違えた。
うん、
じゃあ、アンリミテッドデイズで、ノーブレンウィッシュです。
どうぞ。
ドゥドゥ
はい。そんなことなんでエンディングです。
はい。
はい。な感じなんですけど。まあ、そうね。どうだろうな。新年号発表後。もう平成を振り返らなきゃいけなくなってきてるね。
うんうん、
放送としても、そうね、皆さんからのね平成の思い出みたいなのをね募集しようか、どうだね、
そうね、うん、
平成はこんな年でしたと、僕の中の平成あるあるみたいなね、
う
ん、
そうね、
うん、平成こんなことあったなとかもいいんだよね、タスポ使ってたね、タスポってあったねって、
あったね、今でも使える人おるんじゃない？
今タバコの自動販売機自体がなかなかレアっていう、
まあ少なくはなってきたけど。うん、
今でもタスポで
それしかないところでやったらそれで使った回を人もおるんじゃない、
うん、あれそういうこんなあったねみたいな、うん、平成の歴史、
うんうん、
平成に置いてくる歴史
うん、うん、
令和にはないだろうっていう平成あるある募集しようかな、うんうん、じゃあ
そうね、
そうね、平成を振り返るという意味で皆さんからそういうのを募集しつつ、収録的にはあれかい、結局火曜日になる毎回。
ああどうだろう、明日歯医者行っての歯医者が次何曜日かとかによるときね。
歯医者でも週1で水曜日って言われると水曜日無理なのかなーって。
いやたまたまよ、なんか何日何日、あじゃあそ一番早い日はって言われてもじゃあそこでって感じやるか。
そうなんだね。
そうそう、
うん、まあまあまあ、
うん、
次の歯医者行こうという歯医者のスケジュール。
そうだね、そうだね、
っていうことになるのかね。
うんうん、
うん、なるほどなるほど。じゃあまあそんなこんなんですけど、まああとなんだろうね、4月ね、もう終わるよ平成がっていう、ね、終わったところで何、
そうね、
終わったところで何になるって話だけどね、もう令和って分かったんだからね、 R ってね、
うん、
令和18年は R18 だってね、もう今から言われて、
うんうん、
今から子供が、令和生まれの子供は18年に AV 出れるぞって下水だなって思うからね。
そうね、下水ね、その考え方は。
そうね、そんなこともありつつ、
うん、
うーん、まあまあまあまあ、まあそれぐらいかな。でも、
うん、
平成最後って言葉がこういろいろ飛び交ってんなって思いながらね、このどうだろうね、平成最後、この番組もね、最後の方は平成最後のっていうようになるね。でこんにちは令和みたいな回になるよね、
うん、
最終的にはなんだろうな、このなんだろう、4月30日もう30日24時更新があるから
ああなるほどね、
そうそうそう、
さようなら平成みたいな、
そうそうそうそう、こんにちは令和っていう、うん、だからそのおそらくそうね、
今が5月1日ぐらいになるとと
30、31、3、そうね、132回がさよなら平成で、133回こんにちは令和の回、令和、
うんうんうん、
5月1日きっかりにやるんで、
うん、
更新日付またぐ感じになるからよって感じになるかね、
うん、
天皇即位の日ですこんにちは連休ですねっていうね、
うんうん、
そう、ね、連休なんだよね今回、29、30で
10連休だよ、
そうそう、1、2、3、4、5、6とかね言われてますけど、
うん、
昭和の日から、そう、すごいな、で土日合わせて10連休、うわー、そんな風に休んでみたい
10連休ね、すごいよね。
休んだら絶対ほど仕事に支障来るよね。
うん、
怖いな、
行きたくなくなるろ。うん、10日休み、まあ行きたくなくなるよね。なるなる。
それでいて、まあ、街遊びが控えてますからね、こっちは。
ああ、そっかそっか、3日間、
うん、3日、9、5、6と。
うんうんうんうん。
いや、どうなるって話なんだよ、ぶっちゃけ。今回、主催者の、アニメ会社の社長さんが、
うん、
脱税疑惑っていうね、ニュースになってて、文集が捉えて、その、週刊文春が、捉えて、脱税かっていうね、本人は認めてるっていう記事を書いてるんですよ。
あ、そうだ。
そうそうそう。これはちょっと影響あるんじゃないかな、徳島さん、どうなんですかね、みたいな。
はあ。
ちょっと怖いなという。また、続報が出てないんでね、やるやらないとか、その社長さん本人のがツイッターやってるんだけど、つぶやきもない状態だから、
うん、
怖いなっていう。
うん、
ちょっとまあね、どうなるかわかんないけども、続報待ってくださいね。
うんうん。
まあ、まあ、どうなることやらって感じで、待ち合わせ、ホテル取ってるからなっていう、こっちは。
うんうん、
中止になったらやばいなっていう、まあ、
中止にはならんのじゃない、
ね、
結構大きいから。
そ
う、
ね、
なんかその お詫びみたいなやつがあったりするんじゃない、
うんうんうん、社長さんは前に出ずにみたいな、他の人が主催者になっちゃうみたいな、
うん、そうそうそう、とか、まあ、やり方いろいろあるでしょう。
あるよね。
うん、う
ん、あ、そんなもんなの。
せっかくあんだけ人来るんだから、
ね、
まるまるなくなるはないろ、うん、
経済効果すごいからね。
そうそうそう、う
ん、まあそんな、話もありつつ、じゃあまあ次回続くって感じでね。皆さんからの、次回ぐらいにはイチローさんの T シャツ来るかなってことも言ってるからね、うん、楽しみにしております。さあどうなることやら次回、別ラジ、もう終わりますよ。じゃあ、あ、そうだ、アドレス言っとかなきゃ。ポンコツだね。あれだね。別ドットだからね、アットマーク、gmail.com まで。ってことだね。今回も秋野さんからの、ありがたいお言葉でございましたけどもね、そんなもので、まあね、皆さんからのメールどしどしお待ちしておりますって感じでね、
うん、
今回も渋さんからメールが来たんでね、こんな風にね、うん、手軽にね、件名とかも何もなくていいから何かペンネームもなくてもいいよ、誰こいつみたいなのがあるけど、うん、ね、そんなので、ね、いただけたらなと思います。そんな感じでお送りしてきました、別ラジ第130回でございました。
はい、
はい、長野でお相手は秋広と
リュウアンでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。